沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽上
手 N サイズ。
はあ、もう気づいたら年末に向かってるよ。これは10月というのはもうやがて、ね、年末だよ。10、11月、12と2桁になった時点でね、もう9月まではまあギリギリ夏かなというところだったんですけど、もうね、もう年終わるよ。どうする、今年の抱負はい、っていうところでね、まあ、今年はね、がんになってなりましたっていう話をね、先月明かしたかなと思うんですけど、その時に言ったこの生きてるうちにやりたい100のこと、全然書き出しすらしてないねまあでも、まあ、やるといったその健康の徹子の部屋ならぬ健康の部屋、これ話したよねこの前ね、徹子の部屋50周年を、まあ、見る前からやるやるとは思ってたのに、改めて今年がその50周年でね、まとまった映像を見たらすげえなこの番組ということで、まあ、前からやろうと思っていたが、今回健康の部屋を始めるっつって8月入院中に収録をしたり、ラジオもね、なんと入院中の病院の中にこのなんかみんながおしゃべりしていいルームがあって、そのしかも端っこに、何で急にあくびが出てきた番組中にあくびってどういうこと。いや本当にね、薬の影響もあるし、2ヶ月入院してた影響もあるし、抗がん剤の影響もあるしってことで、なんかねぼんやぼんやしてるんですよ。で9月からまた通院しながらこの血液検査とかもあるんですけど、なんかやっぱね、私人生で今まで貧血になったことないんですけど、初めてね数字赤線入れられるぐらい貧血になっていて、これも抗がん剤のなんか副作用らしいんですけど、あそれでかみたいな、なんか立ち上がったり座ったりするときめまいするとかはもう、あやっぱり更年期来たかなみたいな、こう変な覚悟をしようとしたんですけど、いやこの数字はちょっと鉄剤出しときますねって言われたんで、あの居酒屋に行って焼き鳥のレバーをいっぱい食べるとかってダメですかって言ったらダメですねって言われて周りの友達にもそんな血抜きされとるしっつってまあということで、やっぱせっかく病院に行ってね、血液検査した数値が出てるわけですから、鉄剤っていうのをね、市販で買うのじゃなくてちゃんと病院で処方してもらって、今ね、まあ2ヶ月ほぼ寝たきりっていう状態がこんなにも影響を及ぼすと自分で思ってなかったですね。やっぱり点滴があったりとか、まあ、放射線受けてだるかったりとかして、まあ、入院中もそんな大して体力落ちないと思っていたが、やっぱり歩いてないから膝とかがね、この階段たった10段20段上がるだけでもね、もうなんか桃が上がらなくなるわけ。もうほんとおばあちゃんみたいなね、タポンタポンのふくらはぎ、私も立派なふくらはぎがね、もうほんと嫌なぐらいガチガチに強かったんですけど、こんなペロンペロンになるんだっていうぐらいびっくりするぐらい、まあ、体重も10キロ落ちましたし、と言ってたらね、退院して通院になった途端この1ヶ月でしっかり体重半分戻してきたしね、足もね、あんなポチョポチョしてたのがしっかりがっつりになってはきている。だから今ちょっとね、まあ、リハビリみたいな感じしてますのでね、おしゃべりはね、弾丸、マシンガンはなかなか返ってきました。やっぱ入院してる時に、リューデビューってピアノがあるんですけど、ピアノを弾き語りしようと思ったら、ピアノより声がちっちゃすぎて聞こえないんですよ、自分で。あ、こんなに喉の筋肉って、ほら、声帯ってやっぱ筋肉じゃない。だ、なんだなっていうのを実感しました。使わないと衰える。っていう話を昨日小島美佐子さんと電話で話しててね、私こんな喋ってますけど、あんたがずっと喋るから私が喋れんさって言われたけど。はい。まあね、でもその、やっぱ筋肉なので使わないとっていうね、ところで。まあ、何でもそうです。だからもう膝の関節も腿の筋肉も喉の声帯も全部ね、どんどんリハビリしながら頑張って、まあ年末までにはね、しっかりなっていけばいいなとは思ってますのでお付き合いください。ということで、今回はですね、実は9月に立派なめでたいお祝いがあったんですね。私ですね、実はこの那覇市内でお仕事してたことが、まあ、結構ありました。アドスタッフ博報堂がね、くもじ公民館だったところ、くもじの、ね、古くは、なんだっけ、 プラネタリウムがあった。古いんでしょ。公民館があって、今はナハートになってますけど、あそこの横にあったね、アンドスタッフ博報堂っていうところがあったんですけど、もうそのビルも、シャビルもなくなっちゃったんですけど、あそこに結構長年お世話になってまして、で、それで離島フェアやってる時に、アカネクリエーションの、まあ当時、部長だった、杉山さんっていう人がね、あ、おい、健吾何やってるって言って、そこで再会を果たし、翌年からアカネクリエーションに引っ張られ、ということで、また、アカネクリエーションという会社ともお付き合いが結構長くなりまして、ね。まあ、本当、私もお世話になりましたし、お世話もしました、みたいな感じなんですけど。でね、そのアカネクリエーションという会社が50周年を迎えたということで、1975年からかなということで、まあ、その、先代社長、今の社長のお父さんなんですけど、が会長として、お元気な時に、まあ私の会長のイメージはですね、ジャガーをね、会社の前にピッてこのブオンって突っ込んできて、は、元気なじいちゃんやなっていうイメージだったんですけども、まあそのね、まあコロナ禍2020年だったかな、に亡くなられた、75歳かなんかでね、もうお若いのにね、もうやっぱりもう息子さんがしっかりしすぎて、もう大丈夫と思ったのかなっていうところはありますけども、いや本当にね、まあ、そんなね、2代でここまで本当に沖縄県内、1、2を争うぐらいの大きな広告代理店になったのも、やっぱ今の社長と、もちろん仙台がね、作り上げてきた。もうバス広告、タクシー、それからモノレール、最近の飛行機のラッピングなんかでもね、まあ、いろんなところにこの広告を見たら、あ、金がやってんじゃないかなと期待してほしいんですけども。ね。まあ、そういうことで、その、アカネクリエーションの50周年っていうことで、うん、私が癌で入院してるっていうことで、まあ、気使ってもらったのかなと思うんですけど、会社の、それこそ、今ね、専務になっている杉山氏からね、50周年の、パーリー出れるかと、歌えるかと言われたので、ああ、もう、それはもうぜひ、7、8月入院したら、9月からは通院になる予定なので、ぜひ歌わせてください。なんなら、50周年の曲作りますかとかって、ちょっと半分冗談で言ったつもりだったんですけども、言ったからにはっていうのとね、それこそやっぱ命のね、この限界というか期限を、やっぱ、があるんだなと思ったら、まあ、やれることはやって、残せるものは残していこうということで書きました。ので、ちょっと聞いていただきたいと思います。このね、ピアノ弾いてるのも私、歌ってるのも全て私ですからね、作詞作曲もね。それでは聞いてもらいましょう。これ公認じゃないです。私が作っただけで、なので著作権は私にあり、全然会社のものじゃないんで書けます。アカネ50周年記念、シャカシャカシャカ過去借り。
沖縄県と那覇に立ち修理場が見守る新都心バスタクシーにモノレール県民の暮らしに茜さす一年十年五十年百年つなぐ茜クリエーション誠心誠意約束守る永遠に紡ぐ茜クリエーション経済成長目覚ましくメッカルにそびえるアカネビルラジオもテレビも新聞も彩り添えるアカネ色一年十年五十年百年つなぐアカネクリエーション精神誠意約束守る
紡
ぐ茜
クリエーション。はい、聞いてもらいましたね。今年はね、やっぱし沖縄尚学がね甲子園に行った時にたくさん沖縄尚学の校歌を歌いましたよね。私あの時に思ったんですよ。子供たちが大きい声でさ胸張ってさ歌ってるのを見て、でも実はあれね歌詞が非常に短くてシンプルな部分、まあそこだけをカットしてるのかわかんないですけど。なんか、他校に比べて非常にシンプルだったのを見て、そうだよと。ね。会社名もしくは学校名。ね。校歌の場合はそう、学校名。で、その大体のってほら、その土地にまつわる山とか川とか自然とか、変わらぬ、風景とかを入れていくじゃない。あ、そういう感じでいこうということで、この歌を作りました。で、今のところまだオフィシャルじゃないし、このピアノも、実家にあるピアノの上にガチャって携帯置いて、じゃんじゃじゃーん、じゃっじゃじゃーんって弾いて撮ったのを、 まあ、あの、某ヨシキカーニバルっていうね、アーティストに、あの、これに歌を被せたいから歌取らしてっつって、彼の、あの、ちっちゃいスタジオという名の自宅にですね、あの、歌わせてもらってですね、あの、被せてもらって、4テイク取った歌を重ねただけっていうね。まあ、でも、ある意味これがいいんじゃないっていう気はするよ。で、ライバルはですね、あの、RBC とね、丸全組ですね。あの、電波は伸びるわ。あれ、みんな覚えてるやろ。特に深夜起きてるやつ。ね。それから、まあ、早朝ね、あの、テレビつけっぱなしで寝て、あの、起きたらそれ鳴ってたみたいですね。朝も鳴らないのか。はい。で、それと、あの、丸善組もね、丸、あれま、あれま、歌い出したらわからなくなった。丸善組の歌があるじゃない。あれは、実はこの日の司会が、ユーリキアさんで、ユーリキアが丸善、丸善組、ちゃっちゃらだ。そしたら、私がもうこれ、あの、丸善組負けませんからねって言ったら、司会二人揃って歌ってくれましたからね。丸善組の、あの、歌をね。はい。というところで、まあ、このね、アカネクリエーションの釈迦という、ちょっとまあ、こう、ちょっとネタっぽいやつをね、まあ、50周年だから、1年、10年、50年、100年つなぐアカネクリエーションと。で、精神、誠意、約束守るは釈迦という、あ、釈迦じゃない、釈訓ということだったので入れました。で、実はですね、メイン、なんていうの？まあ、本題はここにあるんですけれども、まあ、やっぱりね、この面白いのも健子さんの魅力なんですけども、まあ、一応ミュージシャンなんだというところをここ見せときたいなっていうのがありまして、聞いてもらいたいのがですね、これまた50周年記念ソング、やっぱりもう一曲はちゃんとしたのを作ろうと思って作りました。はい。これはですね、まあ、作りながらタイトルは最後につけたんですけど、まあ、これもカッコ仮ということで、今んとこ著作権は私にあり、ネーミングライツ売ろうかなとかって言って、会の時に言ったんですけど、はい、今のところはですね、茜色の空というタイトルをつけてみました。で、まずはですね、実は2バージョンありまして、一つ目のバージョンは先ほど言った、ヨシキカーニバルがね、もう取り急ぎ、急ぎに、この、パーリーまでに間に合わせてくれっつって、急いで作ってくれたやつ。で、それを、しかも、歌詞、テロップを出さないといけなかったので、まあ、画像にはめ込んで、そのパーティーに間に合わせて画像を出すっていうところまでギリギリ間に合わせてくれたんですけど、まずは聞いてみ、もらいたいなと思います。はい。あ、これ、オケかもしれないんで、オケの場合は横で歌いますんでね。はい。開けといてください、マイク、一応。聞いて、歌が出てこなかったら歌います。はい。それでは、ケンコさんが、大好きな、アカネクリエーションに、の50周年記念して作りました、アカネ色の空。とてつもない大きな壁にまさかの生歌もう限界と思ったこともノスタルジーにはまだ早いリアルを走り続けてるあの日の涙で埋め尽くされて何もなかったこの場所に小さな花を君が咲かせてくれた茜色に染まる空見上げて今日という日を確かに刻みあなたが待っているそのドアを開くとき明日への希望が溢れ出す「とにかく前だけ見て走った」「もう止められないこの想い」「やっとたどり着いたこの場所で」「振り返れば仲間たちがいた」いいことばかりじゃなかったあの頃悔しさも全部乗り越えてきた どんな時でも君がそばにいてくれた。ウォウォウって言ったら違う歌になる。茜色に染まる空見上げて、今日という日を確かに刻み、あなたが待っている、そのドアを開くとき、明日への希望が溢れ出す。
50周年おめでとう、これからもよろしく
っていうね。なんで最後に急になんか突然ラップが入ったかっていうと、実は今回のこの50周年の、テーマがですね、Go on、G-O-N、G-O-N-O じゃない、Go on, O-N ね、あ、G-O-O-N の Go on っていうことで、あったんで、あ、いや、なんかテーマ入れた方がいいよねって思ったけど、この、歌の歌詞の中に5音入れるとこねえなと思って、あ、じゃあもうこれラッパー入れよう、みたいなことで、最後に go on, go on って。あと、サビの部分にね、茜色に染まる空見上げて、go on, go on もありかなと思ったけど、ちょっとうざいな、みたいな。まあ、ちょっとどうなるかはね、完成形をお楽しみにお待ちくださいということで。で、ちなみにこれね、仕掛けがありまして、まあ、さっきね、先代の、つまり初代の社長、先代か、あ、でか、後の会長、ね、逝去なさいましたけど、現社長のお父さんなんですけども、その方がですね、四季名友則さんとおっしゃるんですね。それで、実は一番の、歌詞を、の A メロを縦読みすると、友則になってるんですよ。とてつもないから、もう限界。ノスタルジー、リアルで友則になってるんですよ。で、二番の A メロの頭を縦読みすると、ともやになってるんですよ。この、四季名友也が現在社長で、ね、ありますからですね。はい、そういうね、仕掛けもされていて、茜クリエーションのメンツしか嬉しくないんじゃないかっていう、まあ、ソングですけれども、まあ、それをですね、もう、いち早くここでもデモの段階で流せるのは、この、作った人のね、特権ということで、もう、那覇市内でね、ガンガンかけちゃって、なんだこのいい曲はということで、茜クリエーションに問い合わせをみんながしてですね、あの曲はリリースならないんですかっていうふうに、茜クリエーションにプレッシャーをかければ、茜クリエーションが私のこの曲を著作権を買い上げてですね、なんだその横島のモチベーションみたいな。いやいや、本当にね、でもね、じゃあ、他の、なんか、これいいですね、と、うちの会社も書いてくださいって言われたら書けるかって言ってね、非常に難しいと思うんですよ。やっぱりね、愛を込めて書いてるので、ね、やっぱ、まあ、もしもね、これをきっかけに誰かがね、このうちの会社も書いてくれって言われたら、もちろん、愛してから書きたいと思いますので、深いお付き合いをよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、もう一個ね、OK、マイナス1がついてる方ですね。もうどうせカラオケで歌うならこれで同じので、別バージョンでね、今度はね、実はその作ってる最中に、デモっぽいのでもいいけど、やっぱちゃんとリリースできるぐらいのちゃんとしたこのパッケージしたいなっていうことで相談したのが、実はこの杉山専務の同級生であり、同郷のね、石垣八重山高校の、同期で、ずっとバンドもやってるんでね、南西楽団っていうバンドからずっと友達している、向井里当たるというね、ビギンのベースを弾いている人が、まあ、しょっちゅうこの番組では当たるの名前出すのは、歌の日前夜祭っていうのを一緒にやってきましたっていう話をした。で、時はやっぱりこのね、私が癌で、まあ、かろうじて生き延びそうな気はしてるんですけれども、やっぱね、この私と当たると、りゅうちゃんっていう3人で2004年から始めたイベントで、このりゅうちゃんが2017年に癌で亡くなっちゃうということがあったので、やっぱり私たちはね、背筋を正すというかね、私も癌になっちゃったから、もしかしたらこの歌の歌をスタートさせた3人のうち、まあ3分の1が今亡くなってしまった。で、私が死ぬかもしれないっていう状況になって、やっぱりね、すごく命の意識をしたわけですよ。で、それで、まあ、こういうね、杉山氏とも、まあ、先輩後輩でもあるんですけど、私とはね。で、当たるって呼び捨てしてるけど、まあ、当たるも一応、 まあ、先輩なんだけど呼び捨てしてるけど、でせっかくのご縁だからこれは、あ、最終的なファイナルはアタルに作ってもらいたいなと思って、そしたら彼は今ビギンのツアー中なんですけど、ツアー中の移動中とかにバババってこうね、私の、のクソヘボい、あの、なんかね、寝ぼけたようなね、もう声がカスカスなんですよ。その、ガンの影響もあるし、もうなんかこう、はいはい、はいはい、ほいほいみたいな感じの歌を聞き取ってですね、あの、オケを作ってくれたんですよ。で、私の歌を拾って音源も作ってくれてたんですけど、で、素晴らしいオケをね、あの、ギリギリこのパーティーには間に合わせてくれてたんだけど、まあ、やっぱり私が歌のレコーディングをね、まだできていないので、今後ね、ちゃんとレコーディングをしてお届けしたいと思います。ということで言っているので、まあ、ここはまたデモ中のデモなんですけど、せっかくね、今、あの、ヨシキのオケに、アタルの、歌ったので、今度、アタルのオケに歌ってみたいんですけど、出ます?なんとか。うん、そうそう。で、マイナス1がついてる?最後に。え、それは歌が入ってるかもしれない。あ、じゃあもうそれでよかです。よかです。それ。もう上から歌います。あんま歌がね、ちむいんでね、ちょっとね。弱々しくて。見て、このゴージャスな感じの。
とてつもない大きな壁に、
これちょっと歌詞を書き直したんでそれ上書きします。
もう限界と思ったこともノスタルジーにはまだ早い、リアルを走り続けてる、あの日の涙で埋め尽くされて、何もなかったこの場所に小さな花を君が咲かせてくれた、茜色に染まる空見上げて、今日という日を確かに刻み、あなたが待っているそのドアを開くとき、明日への希望が溢れ出す、とにかく前だけ見て走った、もう止められないこの想い、やっとたどり着いたこの場所で、振り返れば仲間たちがいた、いいことばかりじゃなかったあの頃、悔しさも全部乗り越えてきた、どんな時でも君がそばにいてくれた、茜色に染まる空見上げて、今日という日を確かに刻み、あなたが待っているそのドアを開くとき、明日への希望が溢れ出す、あなたが待っているそのドアを開くとき、明日への希望が溢れ出す。
このアウトロまでさ、作ってくれましたよ。ありがとうございます。はい、ということでね、2バージョンお届けしましたけど、これがね、もうちょっとしたらちゃんと撮って、もう私がここで生で歌わなくても、いい。そしてちゃんといい感じにね、あの、ハモリとかもなんか入れちゃったりなんかして、まあ、うまいことやろうかなと思ってますけどね。あ、噂の、あの、ヨシキ、ヨシキプロデューサーから今電話があるんですけど、これあの、 どうやったらいいんだっけ、あとで通知、1時間後ってしまいな。はい。ということでね、今回はね、また、新しい曲を生み出すことを最近サボってましたので、まあ、この、私が癌になって入院したっていうことがあったからが、歌えるかと言ってくれたのかなというところもあったので、実は私とですね、もう一組、ゲストがいて、私の後は下地勇さんだったんですよ。で、下地勇にも超絶久しぶりだったのと、で、イサムニーと最後一曲コラボしてるのが、このまた社員の女の子でね、もともと歌者をしてた子が今クリエイティブにいるらしくて、ちょっとね、この三振しちゃっていうか、歌者だったみたいで、もう民謡のこの替え、このなんちゅうの、喉の返しが入ってて、すごいね、いい、キレッキレのボーカリストでね、すごく盛り上がってよかったです。まあだからそんな中、私もヘロヘロのね、こんなまあ、喋りは元気ですけども、そして見た目も、10キロ痩せたとか言いながら5キロ戻した、がん患者ですけども、ね、まあ、出させてもらって、やっぱり、私にできることは曲を作ることぐらいと思ってね、これをまたいい形にして、カンパケで納品できるように、頑張っていきたいと思います。でもね、人の命はどこまであるかわからないので、今日歌ったのは、もしかしたらね、別にがんが原因じゃなくても、交通事故とかさ、ね、空から飛行機やヘリが降ってくることだってあるわけだしね、何があるかわかりませんから、この歌が最後になるかもしれないと、毎日思いながら、撮っていくっていうのはすごい大事なことやなと今回思いました。はい。それとね、ついでになんですけど、このアカネクリエーションに送るメッセージをこう、ボードにね、まあ、ツイキャスで見てる方には見えるように画像を出してますけど、アカネクリエーション50周年をね、略して AKN50 って書いたんですけど、秋葉みたいな、AKB みたいな感じで。なんですけど、実はですね、その、もう一個、次のページにはですね、匠、TKM、30があるんですけど、匠30周年アニバーサリーっていうのも書いてるんですよ。これはね、今度はね、何かというとですね、ビートルクラッシャーの匠、ボーカルの匠は、今ゴールドディスクと言ってますけども、もともとケントスのボーカルリストとして、このオールディーズをずっと歌ってたんですね。で、匠の曲書けようかなって言って、今急に言ってビートルクラッシャーとかある？あったらちょっと無理やり書けようとしてますけど、まあ、匠がね、30周年アニバーサリー、歌をね、歌い始めて30周年ということで、今度イベントがあるんですよ。で、それで、ちょっと待ってよ。匠の、Facebook に書いてあって、おめでとうってなんかできることあったら言ってね、みたいなことを言ったらですね。そしたらですね。今ね、ちょっと待ってよ。11月のプロフィールピ。プロフィールを見るピ。はい。みんな、砂川匠っていう名前で調べてね。リーゼントのいい感じの。で、まさに下地勇先輩も同じ都として出るんですよ。2025年11月22日、いい夫婦の日に、桜坂セントラルで、やるということで、ビートルクラッシャーとね、匠ウィズ琉球ロッカーズ、そしてラッキーリップスってね、現役こうね、やってる。それから DJ ガンズ領事、DJ がガンズと領事ってことかな。ガンズの領事かな。そして出演、下地勇、シナモンバナナーズ、バッチグーということで、行われますんでね、こちらもね、ぜひ皆さん、もう今10月だから来月なんですけど、ね、みんな、今から、SNS でもまたどんどん告知していくと思いますけど、もうご予約はお早めにですよ。沖縄の人はね、なかなか前売りを当日に前売りあるとかって言ってくるのがね、私もやりますけど、ね、企画してる人からしたら不安でたまらないんでしょ。売れるのか、売れてんのか、どうなのかっていうところでね。はい。なので、ぜひこれね、聞いて、遊びに行ってほしいなと思います。じゃあ、ちょっと聞かせたいと思います。
さであなたと二人歩いて行こう同じ速さであなたと二人歩いて行こう。
はい、聞いてもらっていますのはビートルクラッシャーの歩いて行こう。もうこれ本当に名曲よな。はい、このスナあのボーカルの砂川拓実が、30周年アニバーサリーライブということで、いい夫婦の日11月22日に桜坂セントラルで6時から、ということでね、ビートルクラッシャー、それから拓実 with 琉球ロッカーズ、そして、ラッキーリップスで DJ たちも来て、下地勇先輩とね、島バナナーズバッチグーというねメンツで行いますので、詳しくはですね、あの砂川拓実という名前でね、本名でね、Facebook もやってますし、まあ、私の方でもねこれ拡散して今からまたシェアしようと思いますんでね、ぜひ皆さんも、私も行くつもりですので、みんなでね行きましょうね。はい、なかなかこの30周年っていうのはね簡単なことじゃないですからね。と言ってね、私もこの50周年の歌を歌ったり30周年の人がいたりね。はい、ということで、まあ生きてるだけでもすごいことですけど、続けてることっていうのはもっとすごいことですからね。あの、続けたくてもやっぱ例えば病気したり怪我したりとかで続けられないってこともあったり。で、途中そういうことがあったとしてもまた再開して頑張って、ね、途中何年抜けましたけど、でもまた続けてるっていう人もいっぱいいる。もうちょっとね、今回はだからいろんな学びがあって、まあ私もまだ通院ずっとしていかないといけないし、あと何よりもね、あの、がん保険入れって言ったのはね、恐ろしいですよ。あの、入院じゃなくて通院になったんですけども、通院になると入院保険がか、ね、使えなくなるっていうところでね、わーわーわー、かわいいやベビちゃんがいますそうね、このベビちゃんも元気いっぱい大人になるまでね、あの、しっかり育ってほしいなと思いますね。そして、まあ、おっさんおばさんになるとね、また病気も増えてきますからね、保険も見直してねっていう話を今ね、私保険屋じゃないんですけどね、自分ががんになったので、あの、みんなにお勧めしております。はい、そう、みんな元気にね、やっていきます。あの、寿命までいきますんでね、当たり前だろーって言ってはい、ということで今日もね、私の歌を聴きながらお別れしていきたいと思うんですけど、はい、いつもねライブの告知をね言うの忘れるんで、ちょっと今スケジュールを振り返りながらいきたいと思いますけど、はい、じゃあ、はい、今言った11月22日の匠の30周年もありますけども、実はですね、なんだった、あ、さっきね来たんですよ。もともとニュータウナーっていうバンドでドラムをやっていたはじめが今 T シャツ屋さんをしてるんです。で、私最近からが何回もこのウートウトって書いてある T シャツをつけてきたんですけど、このはじめ、ドラムのはじめが、やってる T シャツ屋さんがまあ5周年を迎えてと。で、ちょこちょこ自分の店で普天間のなんとかヒルズ、要は普天間神宮のある通り、もう龍大病院のある通りと言ってもいいですね、今はね。はい、その通りの、で、お店をやってるんですけども、で、このお店の名前が、なんだった?あれ?ちょっと待ってよ、どこにある?どこに?え、自分の T シャツ屋さんの名前出してないの?あったあった。レペゼン沖縄ですね。レプリゼント沖縄っていうね、T シャツ屋さんやってるんですけど、まあ結構いろんなね、まあ、あのミュージシャンが出入りしたりとかっていうことで、もうなんか最近ほら、復活ライブというのも結構いろいろあったじゃない?去年のカデナーとかもね。で、今回は実はこのエンジョイ名護フェスっていうのがありましてですね、まあ名前もエンジョイ名護が中心になってるのかっていうところなんですけど、まあこのね、T シャツ屋をやっておりますニュータウナーには、現在、モンパチのツアーでツアーダンサーとして踊ってる、粒マスタード足峰もおりますからね、そのニュータウナーでしょ、それからデューティーフリーショップもしょっちゅうこの番組もかけてます、それからミミチリボーズ、黒猫リズム、そしてポートリバーズということでね、なかなかの浦添人口高いですね、これね。はい、ということで、またそのね、待って、クラウドナンバー9でね、ドラムを叩いていた工事がですね、今石工風港川店の店長もしてますんで、石工風も食いに行ってね、で、あの石工風も出ますんでね、ということでこの12月の5日桜坂セントラルでエンジョイナゴフェスっていうのが行われます。あとはケンコのツイッター見てね。じゃあね、また今年も残り3ヶ月よろしく、バイバイ。